Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
文化系トークラジオライフ、文化系トークラジオライフ、今夜は赤坂 TBS ラジオのスタジオから生放送中。テーマはこれからの専門家の話をしよう、今考えたい専門性との付き合い方というので、なんかね、番組始める当初はいわゆるそのザ専門家というかね、何々学者とか何々研究家とか、まあそういう人たちが、まあ社会に対してどう向き合っていくのかみたいな話をするのかと思いきや、そもそも専門性とは何ぞやみたいな話に転がっていって、で、いわゆる専門家と言われている専門家集団があって、その中での作法とか、言っていいこと悪いこと、素人苦労との境目みたいな、まあそういうちょっと言葉にははっきりされないけれども、共有されている文化やルールみたいなものがある専門家と、それとは別に、まあ専門家に、専門家であるために、その専門家になるじゃなくてね、専門家であるために何かをまあし続けなきゃならない、まあそういう専門家みたいな話とに、なんかこう分岐しているような気がしています。それはそれで個人的には、その話もちょっと面白いなと思っているんですが、そんな、専門性を問われるメール、一本読みましょうかね。ラジオネーム、みずほウエスト。私が参考にしたいのは、選書です。本を選ぶやつですね。私は歴史のテストが得意だという理由で、大学は社会学専攻に進みました。その頃は同じ理由の同級生が複数いました。眠い目をこすりながらプロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神を読み、中根知恵を読んだものからすると、勉強するときに何を読んだらいいですかについて答えの返ってくる人から教えを請いたいです。今、選書で困っているのは、私は単身者ですが、弟には甥がいるので、社会学の甥に、小学生の甥に、どんな本を読ませるべきか、このことにいい回答がもらえる方は誰なのか、私は吉武慎介先生先生の本を送ったりしていますが、大人目線すぎやしないか、そういう選書アドバイザー的なお仕事の方が身近に欲しいですということで、まあこの会場に、このスタジオに今いる中で一番本を読んでいる人から聞いていくのがいいのだろうかということで、まず、わかるんですよ。わかるんですよ。何を読んだらいいですかって専門家に、聞いたら教えてくれるだろうっていう、この想定がいかに苦しいかというのはとてもよくわかるんだよ。そんなの、俺が、社会学者だから社会のことについて教えてくださいって言われたら一緒だよ。答えらんねえよって思うんですけど。でも、やっぱこう、来るじゃないですか。わかるだろう、当然と思ってくる、この人の質問が。ですって。
そうですね、
小学生の甥っ子さんにどんな本を読ませるべきか、
べき、
読ませたいかじゃないってね、べきってきましたよっていう、
べきか、べきか、
問われ
放送中です、放送中です、
いや審議中、審議中、
審議中、審議中、そうだな。でもなんか意外と最近の、私、その要はネットにな、インターネットが趨勢になって、こう、なんかこう、みんなが読まなくなったなと思うのが辞書なんですよね。
ああ、確かに。
私ちっちゃい頃辞書読むの好きだったんですよ。
辞書っていわゆるその国語のその言葉の意味が載ってる方の。
そうそうそうそう。そうそうそうそう。
いや、なんつうの、辞書ってその辞典でもさ、二つあるじゃん。こと典の方と、なんつうその辞書、ディクショナリーのやつの方と、何、その用語解説じゃなくて、なんかその言葉の意味が載ってる方の辞書っていいんですよね。
そうそうそう。はい。もちろん辞典とか図鑑とかも大好きだったんですけど、なんかその本当に文字文字しい辞書もよく見てて、今までその要は何か言葉検索するときってもうその言葉入れたら一撃出ちゃうじゃないですか、だけど辞書ってやっぱりその言葉見たら隣にある言葉全然関係のない言葉が出てくるから、明らかにその なんかシナプスの広がり方が違うんですよね。で、なんかその同じものしか興味がないと、あ、じゃあ一つ一つの言葉を調べて、で、そのあなたはじゃあこの話題も見るといいですよみたいなおすすめばっかり見てると、どんどんこう知識が ね、こう狭くなっていく問題ってよく言われているけれども、やっぱあの紙の辞書ってその左右にあるそのあいうえお順で並んでるから、こうあの全く関係のない事柄にふっと意識が飛ぶことで、やっぱりその考えるその脚力 というか、やっぱ柔軟性みたいなものってそこで多分培われるんだろうなって思うんですよ。
すげえ、今このスタジオのこの倉本さんすげえ感を伝えたい。
これがプロの意見。
俺今ここでベストメールバッジ出していいですか。
ステッカーください。
説得された。
おお、なるほど。
あ、よかった。
すげえ、や
っぱネット時代になって読まなくなったっていうのはあるよね。かつて落合陽一さんのお父様の信彦さんは辞書を読んだページから食べるんだっけ、食べないの、捨てるんだ、
聞いたことあるな、
ビリビリってやって、うん、そうすると本当危機感があって二度とそこ読めないから、うん、覚える英語英単語とか、うんうんうん、今ネットって多分いつでも調べられるから、うん、逆に覚える必要なくなってみたいな危機感のなさみたいなことで、うんうん、まあ良くも悪くもだけどね、多分辞書のなんか距離感変わったよなっていう、
まあ、あの圧倒的に英語の辞書を電子辞書で調べるのと紙の辞書で調べると、やっぱ僕の経験でやっぱ記憶力の定着はかなり変わっちゃうかなというのはある。で、これは最近いろんなこと言われてますけどね、あのいわゆる電子書籍なのか紙の書籍なのかで、まあ、やっぱりあの紙の方がいいっていうあの研究がそこそこ出てますけれども、これに関してはまだ僕わからないかなって正直思っていて、というのは今の30代以上は基本紙で育ってるので、全部電子で育つ世代が50年経った時にはちょっとわかんない、そこも考慮入れないきゃいけないから、まだ僕はとしてはまだ判断は保留しているけれども、ただ多分紙って時間かかるってことが大きいと思っていて、なんかアップル言いながら調べるから、やっぱそれはシナプス動くよなっていうのはあると思うんですよね。その間にあの他の横の文字を見るっていうのはまさにおっしゃる通りですよね。
ユーザーエクスペリエンスみたいなことだよね。そこにたどり着くまでの経験も踏まえて、うん、なんか頭に定着する可能性ってあるから、うん、まあね、ただ単にパッと調べられるよりも、そこに行き着くまでの、何かしらが一緒に刻み込まれてる
か。そうそう、よく言われるのが、その電子書籍と紙の書籍で何が違うだった時に、私も電子は電子で、例えばその一つの言葉調べたかったら、その部分にラインマークみたいの、黄色くマークすると、うん、こう、ここにチェックをしている人は何人いますみたいな感じで、それはそれでその横のつながりができるんだけれども、やっぱりその紙、何か人が記憶してるときって何か一つの言葉ではなくって、例えば雨が降っていたとか、なんかバックミュージックがこんなの流れていたっていうのと一緒に記憶していくから、それってやっぱりそのデジタルよりはその紙めくってる方が、そうしたその付随的な記憶って結びつけやすいじゃないですか。
結果と経験があって、結果だけを知るとピンポイントではいいんだけど、経験が込みになるとかなり雑多なものが全部一緒に入っていくっていうことに、多分どうなんでしょうね。
今の話がまさにさっき話していたね、その専門性っていうのは、そのいわゆる専門バカとか言いますけれども、何かを一つ掘り下げることではなくて、専門家であるためにそのやらなきゃいけないことは多々あるっていう話とつながってくるかもしれない。まあ僕なんかも最近は大学院生を指導しなければいけなくなったりするので、まあなんかいろいろじくじたる思いはまああるのだが、その一つまあ思うのは、やっぱり何々の研究をしたいっていう人って、正直に言うと目がないんですよ。要するに、例えば、メディアの研究をしたい、SNS の研究をしたいって言ってもダメで、SNS の研究が、まあ、例えば専門家集団におけるどのような位置づけなのかを分かるために、SNS 以外のことが分かってないとダメだし、また、SNS の研究が何かに横にずれて突破してめちゃくちゃ面白くなっていく目を自分で積む人は、それ以外のことできなくなるんですよ。で、これ、専門家あるあるみたいな話で、要は、何々の専門家になりたい。っていう人って、もうその専門の、その、まあ、ディシプリンって言いますけど、やり方とか、その、なり方が決まっているものに、その、合わせていくから、結局、それを、その、なんつうの、 自分の中で、覚えることはできても、専門として使うっていう話になってくると、ちょっとやっぱり違うところが出てきたりする。なんか今ずっとこう、今日話してきた専門性って言った中で、まあなんやかんやと僕というか、その、一般的に一般で見てもなんかの専門家の人たちがここに集まっていてだな。で、その人らがなんとなく共通して、こう、いや、いろんなものをつなげてとか、ああこんなこともやらないといけなくてって言ってるっていうことは、これ専門性というのは結局何かの専門に長けているということではなくて、専門家的な何かこう身振りがあって、その何の専門家かじゃなくて、専門家っぽく何かをできる人と、専門家じゃないやり方で何かをする人がいるってことなんじゃないのって気がしてきたのだよ。
だよ
って思ったんだけど、その専門家っぽさというか、専門家であるとは一体そのどんな身振りなのかみたいなことがなんとなく今共通で出てきてる気がするの。みんなこうどの分野に行っても結局こういうことが求められるよねみたいな、それは嘘なのかもしれないけど、なんか聞いてる限りそんな感じが、なんでみんな黙っちゃったの？
そんなこと言った？いくつかね、関係するかなっていうちょっとメッセージは、いくつかあるので読んでみたいと思うんですが、ニューウェーブ歌謡サザエさん、専門家の意見も参考にする分野は家電の買い替えです。買い替える頃には細かい変更点が発生しています。そんなものいちいちチェックしてられませんから。そして今が買い時みたいな買い替えのタイミング自体も分かる人に頼ります。そして大切なのは必要になった時に専門家レベルの知識を詰め込んだ上で購入することです。多分今チャーリーが言ったような、専門家ぽい専門家っていうのは求められてないんじゃないのっていうの話とちょっと裏返したのかなと思って、やっぱさっきね、本って倉本さんに本をどう選書するのって言われた時にちょっと詰まるじゃないですか。みんなぐっと詰まっちゃって、でやっぱここで今家電これって言えるかどうかっていうのは一つ求められる専門家像として分かりやすくあるのかなっていうのと、日常的に家電で買うときにしか必要としないので、まあなんかある種専門性必要みたいなときっていうのは、なんかちょっと、なんて言うんだろう。ずっと多分昔だったらね、家電ってね、例えばソニー家電って言うんだけど、オーディオか。まあナショナルってこういうメーカーだ、東芝こういうメーカーだっていうのって、10年、20年変わんなかったんだけど、今その知識通用しないから、今年のエアコンはこれみたいな、細かくなっていて、ある種、なんていうの、聞かれて答えられる専門性みたいなものってまた別にできてんのかな。
うん。あ、そうね。それ、メール、私も読みます。郊外鉱山、神奈川県藤沢市、専門的な知識や見方を気にするのはどういうところですかということですが、私が思いついたのは、専門性が細かくなりすぎて生活の障壁になっている。ということ、クリニックが良いというものです。専門家が分かりすぎていて、症状ごとに病院に行かねばならないのが地味に、いや、ものすごくめんどくさいです。分かる。逆に専門性そんなに必要ですの提案になってしまうかもです。ということで、ちょっといろいろあるんだけれども、ちょっと飛ばしまして、受診しやすくても、婦人科に頭痛を訴えると脳神経科を勧められ、皮膚科で点鼻薬をくれと言うと、このクリニックパークでは耳鼻科があるので出せないんですと言われる、この不便さは何なのかと、正直薬を出してほしいだけなんですということで、まあホームドクターっていうのが外国ではあるんだけれども、そういうのは家庭医の存在っていうのが気になってますというようなメールいただいてて、まあ似てるよね。まあ
要するにその専門家をその頼りにする専門家はどんな時ですかって話だったので、その頼りにする時にはまあこっち側に頼る側に課題があって、専門家だから何か教えてくれよって言ってんのに、いや僕はその専門家じゃないんで無理ですって言われるっていう、
他に行ってくださいっていう、ね、
これはでも確かにその専門家というのはその、ね、途中斉藤さんが言った専門家集団という、まあ、僕がちょろっと途中で言ったディシプリンって言いますけれども、やり方を共有している人のたちのことを専門家っていうふうに、まあ、くくるのか、じゃなくて専門家なんだからなんか解決してくれよっていう形で出してもらう方をその専門家というか、どっちが正しいとかではないんですけど、どっちも専門家っていう言葉で言われますよね。確かに
これは結構難しいですよね。その 専門家って言われてる人の中にも、もちろんその中でのいろんな関係だったり、まさにその派閥もあるし、専門家だからここが絶対正しいってわけじゃない。この同じ専門家の中も2人ぐらいいて、なんか対立したりとかもあったりするし、そうしてみると、確かに答え知りたいんだけれども、いろいろやっぱり、まあセカンドオピニオンじゃないけれども、お医者さんだってセカンドオピニオンはやっぱり必要になってるってなると、専門家の言葉を全部一人の人に集約しちゃうっていうのは、受け手の方も多分考えなきゃいけないっていうところはあると思うんですよね。
まあ、集約できるほど、そうですね、専門家がね、その言ったように、確かに集約できるほどのものなのかっていう話は確かにあるとは思っていて、ラジオネーム花トレイン沖縄県うるま市。自分で判断したいと思っても、判断材料が少なく、アクセスできる資料やデータにも限りがあるので、何はともあれ、ひとまず専門家の言葉を参考にすることは多いです。特に医療や科学、政治経済などの分野ではその傾向が強いです。少なくとも私よりはその対象について多く考えているだろうという信頼はあります。ということなんですが、やっぱり素人から見ていろんな材料があるものが、玄人から見て一つに見えるわけないんですよ。玄人はもっとたくさんのものが見えてる。から素人がそのたくさん情報があるなと思ったら、玄人にはその何倍もの情報が見えているかもしれない。で、見えているけど、その中で分かるのはごく一部なのは同じ人間だから、結局のところ、その、さっきのその、お医者さんの話もそうですけれども、いや、そんだけこう幅があるのは僕も知ってますと。でも、責任持って言えるのは、特に命とかに関わるような分野で、責任持って言えるのはここですっていうふうに、まあ、そらなりますよね、と。ただ、頼る側としては、いや、もうたくさんいろいろありすぎて分かんないんですと。どうしたらいいんですかってなるのはそりゃそう。このズレは見えてるものの違いでもあるし、見えてるがゆえに言えない、さっきの倉本さんもそうですけど、知ってるから言えるって話ではないよねっていうことの、まあ、現れでもきっとあるよね。
多分科学分野であればあるほど専門家ってね、断言はできないわけじゃないですか。そっちの方が本物だっていうふうに分かっている人はいいかもしれないけど、いやけどネットで何かしらの専門家がいるはずだっていうと、何でも口を挟んでいる専門性の薄い人たちが専門家として、あ、これを答えてくれたから専門家なんだっていう、今のね、メールを読むとその危うさというか、エセ専門家問題っていうのはおかしいかもしれないけど、何でも答えられる人が、これちょっと一個それに関わるメール、スケスケパンチラインさん、ヤフー知恵袋というサービスがありますが、回答者は善意で情報を提供してくれていて、各カテゴリーにカテゴリーマスターという活動のユーザーが毎週算出されています。でもこのカテゴリーマスターが専門家かというと何一つ担保できないので注意が必要です。先日もラジオカテゴリーでを眺めていると、あるカテゴリーマスターが全く間違っている技術情報を回答していて並行した、したばかりです。情報が表に出てくるまでに何人の目に触れてチェックされてきたかが情報の角度を上げてきたと思いますが、書物と違いネットで個人が自由に発信できて誰でも専門家を自称できますが、最終的にファクトを確認できるかどうかは受けて個人に委ねられています。なかなか危うい時代になったなと思います。
これね、そのチェックを経ているかどうかっていうのは、まあ、我々、くくりますが、学術の分野にいますと、論文に対して査読というやつがつきます。ピアレビューってなんて言いましたけれども、要するにその、同じ、ことがある程度わかる学者を呼んできて、匿名で、こいつの論文はどうなんだと、審査をして、で、まあ、だいたい二人ぐらいつくんですけど、この両方から、あ、これはまあ、載せてもいいよって言われたものが世に出る論文ということになるというので、しかもこの査読というやつ、なんせ、読む方も誰が書いた論文かってのはわかりませんから、本当に名のある先生とか優秀な、業績を残してらっしゃる先生でも、査読落ちたなんていうふうに書いてらっしゃるのを見たことあります。もう本当に、だからそのガチのそのレビューをして、まあ落とされたものが多々ある中、もちろん僕も何回も落とされてるし、そういうような、ものっていうのを、まあ、経たら、じゃあ何が出てくるかというと、今はここまでなら言えるよねっていうものがどうしても出てきてしまうと。面白いけど、まだそれちょっとね、みたいなものってなかなか出てこない。で、本時に、 これデマを言って適当なことを言ってる人だったらまあ難しいんですけれども、その科学の特に自然科学とか、まあ、医学もそうかもしれない、最近は査読は通ってないけどこんな実験結果が出ましたよとか、もうそういうのいち早く出すんですね。
査読前の、査読にかけてないやつを、自由にアップできるサイトっていうのが、あるんですよね。まあそういうサイトが、
で、データ版論文みたいなこと。
そうそうそう。そういうのも、コロナの時にやっぱりそれがいっぱいあって、うん、そこから引っ張ってきてメディアが伝えることもあるんですけれども、うん、それは非常に専門性の高いところから言うと、っていう、なんかちょっと意味が違うんだけどっていうことがあったりは、うん、この2年特にそれは多かったです、
ね。まあ、特に、ね、まあ、コロナ関係もそうですね、うん、実験結果って、やっぱり誰が先に出したかってことが大事だから、うん、審査してる間に同じ結果を別の人が先に発表しちゃったら、その人の業績になっちゃうっていうので、その実験結果をもう先に出しちゃうみたいなことっていうのがあって、うん、でも、まあ、本当にコロナ関連、プレプリントの未査読の論文でこんな結果が出てこれは効くぞ効かないぞみたいなことがもうみんな関心があるからわっと広まっちゃうみたいな、こういう知りたいことはもうとにかくその何かそれっぽいことは全部何でも知りたい、検索すれば何でも出てくるっていう方向と、その専門家としてここまでなら言えるよね、いやでも事情があってやっぱりそのまあ査読前のものでも出さなきゃいけないよねみたいなものが今割とぐちゃぐちゃになってるので、なんかいい加減な素人と専門家とそれを知りたい素人みたいな単純な図式でも なかったりしますね。まあ、特に医療関係はやっぱどうしてもそういうみんなが関心があるからどうしてもその飛びついちゃう情報がこの嘘とは言えんがみたいな、
そうだしやっぱり査読通った後でもなんだかんだでいろいろ疑義があって取り消しとか自分で取り消したりすることもあったりとか、やっぱり科学系だとやっぱり捏造があって後でバレて、それを取り下げるっていうこともあるし、まあ、もっと、まあ、めんどくさいこと難しく言っちゃえば、その例えばネイチャーとかね、みんなが知ってるってなるとやっぱ権威があるんだろうっていう、その雑誌そのものに権威があるから、うん、
ま
あ、
雑誌、
うん、ね、そういった査読のついてる雑誌もそれはある程度なるんだけれども、ものによってはなんか一応学会で査読なんだけど どうなんだろうっていう、なんかよくわからないっていうものはそれこそ英語とかになってくるとわかんないものも確かにあってきてとかっていうことも、まあ、細かく言えばそういうこともあるわけですよね、う
ん、なんかそれで思い出した、今日その専門家と、まあ、そうじゃない人って話で言うと、最近そうしたその専門的な知見をまあ、今回多分ウクライナ情勢でもそうなんですけど、ウォッチャーと呼ばれる人たちがいて、いろいろウォッチしてるわけですよ。
難しい。
で、いろいろこう教えてくれる。なんかもう読めない、こっちが読めない言語を読める。で、こんなツイートがあったみたいな。こんな情報が流れてきた。不確かだけれども、なんかこういうことがあったらしいみたいなのも、ウクライナ情勢なんかでも結構聞いて、なんていうか、こう、速報でいろんなこと出してくれるから、今。その速報が、でも知らない言語の翻訳だったりすると、俺はもうなんかこう、専門家が訳したかのように、僕やっぱニュース番組やってても、ちょっとそういうのが取り上げられるときに、それちゃんと出所言った方がいいっすよ、みたいなこととかは、言いますね、僕でも。
そうですね。
とするとあれかね、その専門家っていうのがその個人じゃなくて、その制度システム査読であったりとか、あるいはその情報の出どころみたいなものに対する信頼っていうことになるって話なのかな、うん、なんかメール今似たようなメール、うん、これ読みたいんですけども、うん、レーンさん、フリーエンジニア33歳男性練馬区、いつもありがとうございます、コロナのワクチンを打つときに専門家の意見を参考にしただろうかと考えてみたのですが、何か違うような気がします。それでは何を信頼していたかというと、知の体系ではないかと思いました。専門家というと誰か個人というイメージが浮かびますが、それぞれの個人というよりも体系として科学に信頼を置いているのだと思います。最近ではオープンアクセスジャーナルなども増え、専門知識へのアクセスも容易になりました。しかし一方で、大して査読をせずに高価な掲載料を取るハゲタカジャーナル問題などもあります。一見科学だからといって単純に信頼できるわけではありません。 そんな状況だからこそ専門知識をいかに伝えるかということ以上に、その体系括弧システムをいかに支えていくかがこれからの専門家にとって重要な気がします。
社会学者土下座案件ですね。笑っとけ
いやだからさっきチャーリーが初めの方で言ってたそのなんか身振りみたいなものが一つ専門家のなんか要件みたいなものに入ってくるのかなっていう話を、まあ、聞いて、例えば一つそのシステムの中にいるんですっていうこと のなんていうんだろうな、表明みたいなのが言葉の使い方だったりとか振る舞いみたいなところに現れるっていうことなのかなと思ったんだけどね。
体系これね、今ちょっと難しい話になってるんだけれども、要するにそのなんていうの、専門家っていうのは、まあ、なんとなく肩書きじゃないんだよっていうのは、なんかいろんな話で今のところ出てきているっぽい。で、まあ、なんか知識が、そのすごいあるとかっていうことでもどうやらなくって、で、かつ何かにこう一点突破で詳しいっていうことでもどうもないらしい。なんかいろんなことに対して専門家である状態に持っていける、まあ、身振りだったり、それを、まあ、寄せ集めて出来上がっている、その体系システムってね、モレンさん書いてますけれども、まあそういうものだったりを支えている人たちのことがどうやら専門家らしい。まあ例えば、査読なんていう言葉がさっきから出てきますけど、査読をするっていうのは、これね、結構作法なわけですよ。今査読っていうから、多分分野によっていろいろ違うんですよ。まあやっぱりその、ちょっとね、こうジャンル違いのその査読者に当たっちゃって、すごい罵倒のようなコメントをつけられて落とされる人とかいるわけですよ。
あいたたたたた。
つける方かな、つけられた方かな。
つけられた方だな。
まあでもみんな だいたいなんか皆さんそういう経験あるじゃないですか。でこれはなんか僕の中ではもう学生を卒論でそのな指導したらもうアウトですよ。でもやっぱプロがその論文を書いて、そういう審査をされて載せていこうという時には、もうそのぐらいまで言われるし、人にも言わなきゃいけないっていう、なんか謎の作法が出来上がっていて、誰にも教わったことないんだけど、なんかやられているうちにそのぐらいは言うものなんだな、みたいな。
これ理系で言うとほとんどもう英語で論文書かないとその業績になんないわけですよね、うん、経済学とかも多分そうだと思うんですよね。もうそれなんかだと、でもはっきり言って日本でね、暮らして日本語を主に使っている我々からすると、ほとんどまあ、どうでもいいっていうかね、そのユーザーからしてみると、それは全く、その、お作法のためのお作法にしか見えなくて、っていうところもあるんですよね。だけど、まあそれがある種でも質を担保してるとも言えるわけじゃないですか。
世界中の人から読まれるってことだもんね。
まあそこをね、どういうふうに考えたらいいのかっていうのが難しいなっていうことが一つと、まああとちょっと塚越くんにね、聞きたいっていうか、やっぱり僕なんか割と保守的なので、やっぱり ネットでなんかものを言ってる人よりも、どうしてもやっぱり本を書いて、まあそれなりにその、まあ学術書とか、まあ一般書類は学術書ですよね。学術書を書いている人の方が、その信頼がおけるというか、専門家として思うんだけど、そういうのってもう考え方としては古いんですかね。
それは領域によるんじゃないですかね。要するにファクトとしてかなり新しい、情報社会学だっていろんな新しいものがあって、でもちろんその新しいからといって、新しい理論を作ればいいってわけじゃなくて、それをこう、例えば、もうすごいね、ソクラテスまで遡って、でもやっぱりこれが共通するんだっていう話であれば、やっぱりね、大御所の先生すげえっていうこともあるし、まあその逆もあるんだと思うんですよね。そういう意味では確かにどうなんだろうな。僕は名前、でもやっぱりある程度名前は気になるけど、やっぱり領域的に割と新しい人たちも読んでいくし、最終的には自分で判断する。だから自分が、僕も名前を出してやってるわけだから、何かを評価するっていう時に、僕が評価したってことで、僕のあれにもなるので、評価にもなるので、そこはやっぱり考えつつ、 やるっていうのが誠実な態度かなと思います、
ね。まあ、本当にね、情報関係 IT 関係は分野横断的だったりするから、さっきのね、そのお作法で言うと、いや、それはちょっと社会学の専門家からすると、それで何かをこうデータで証明したとか言われると絶対違うと思うんだけどみたいなことが、
まあ、統計とかいろいろ難しい問題ありますから
ね、ありますからね。というところで、だいぶ夜も更けておりますが、塚越君、ちょっと目の覚めるような曲を上げてもらっていいですか？
そうですね、専門っていうと、僕は最初に専門っていう意味で興味があったのはやっぱ声優さんなんですよ。僕はもうアニメ大好きっていうか、アニメも好きだったんですけど、小6か中1ぐらいから、まあ、申し訳ないけれども、TBS というよりかは、まあ、旧四ツ谷にあった曲のラジオをずっと聞いてて、
はいはいはい、
土曜とか日曜とか、もうずっと声優さんが番組やってて、聞きまくってたんですね。で、リスペクトがずっとあって、まあ、一時期アニメあんまり見ない時期もあったりしたんですけれども、最近はね、やっぱり声優さんは、まあ、この20年ぐらいずっとそうですけれども、まあ、音楽、歌を歌って売れてるってこともあるし、まあ、最近本当にテレビに出られていろんなことをやってますよね。そういう意味では、花澤香菜さんって非常になんかテレビで出られたり有名でね、皆さんこうご存知だと思うんですよね。やっぱ業界の一角を担う、さっきの話で言えば集団で、声優界っていう集団があるとするならば、その業界を一角を担って素晴らしいなと思うということで、でも3時も来たし、ね、多分、有名、多分あれだよ。そうそう、あれあれ、ね。
どれだよ。
って思ってると思うんで、皆さん聞いてやりましょう。じゃあ、お願いします。花澤香菜さんで、恋愛サーキュレーション。
なるほど。
文化系トークラジオ、ライフ。
TBS ワシントン支局の樫本照之と、涌
井文明です。
ポッドキャスト番組、週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。